はい、お久しぶりです。猫村です。猫むラジオ的には、年末に映画の振り返りを、撮って、1年ぶりに更新をしたわけですけども、ちょっと、記録をしときたいなと思って、それがまあ猫むラジオで出すのがちょうどいいかなという感じで、今、久しぶりに、録音、一人で録音っていうのは久しぶりですね。はい、しております。今はですね、2月5日月曜日、23時半頃でございます。はい、今日は何を喋るかと言いますと、最近本を、小説をよく読んでます。まあ、いわゆる純文学みたいなやつですね。よく読んでますよみたいな話をしようかなと思います。猫むラジオちょっとあんま更新しなくなって、一時ノートで文章を書いてたんですけども、結構こうスイッチが入ってですね、なんか今文章めっちゃ書けるみたいな感じになって、まあそれもなんか数週間で終わったんですけども、はい、この音声配信も多分今1週間か2週間か分かんないですけども、はい、それぐらいはちょっと更新していこうかなと思っているので、いつまで続くか分からないですけども、今は文章じゃなくてちょっと声で記録を残しておきたいなという感じです。最近本を読んでるっていうのはですね、1月の末ぐらいからですね、ちょっとあったかくなってきて、なんかこう本を読む、集中力がこう戻ってきたというかですね、ちょっと寒くなると私体があんまり動かないので、あんまりこう、のめり込むみたいなことがないんですけども、ちょっとあったかくなってきて体調が良くなったのが一つと、あともう一つですね、なんか2024年明けてですね、新NISAの、ちょっと詳しいことよく分かんないですね。なんかとりあえず新NISAをやれみたいなことを周りから言われてですね、じゃあちょっと勉強するかと、お金についてちょっとよく分かってなかったんで勉強するかと、いろいろ本を読んでみたんですけども、なかなかこうあんまり、乗り気にならないんですね。そういう時にこう本図書館で一緒に借りてた、たまたま借りてた本を読んでみると、あ、面白いなと思って、いわゆるこう芥川賞とかのね、候補になったり受賞したりする作品みたいなのをたまたまこう借りて、大体私図書館で、結構一気に10冊ぐらい借りてて、それをこうまあ3分の1読めたらいいかなぐらいの感じで積んどくしてるんですけども、今回はですね、2月の初め、1月の終わりか、1月の終わりに、水たまりで息をするっていうのと、あと破局っていう本を読みましたんで、それの記録をしときたいと思います。まずですね、水たまりで息をするっていうののちょっと内容を集英社のホームページから、引用したいと思います。水たまりで息をする、高瀬淳子さんの作品ですね。内容紹介。ある日、夫が風呂に入らなくなったことに気づいた逸見。夫は水が臭くて体につくと痒くなると言い、入浴を拒み続ける。彼女はペットボトルの水で体をすすぐように命じるが、そのうち夫は雨が降ると外に出て濡れて帰ってくるように。そんな時、夫の体臭が触媒で話題になっていると義母から聞かされ、夫婦の問題だと責められる。夫は退職し、これを機に2人は、夫がこのところ川を求めて足しげく通っていた彼女のふるさとに移住する。そして川で水遊びをするのが夫の日課となった。豪雨の日、河川増水の警報を聞いた逸見は夫の姿を探すが、というあらすじですけど、これほぼ終わりまで言ってますね。今読んでて思いましたけども、はい、芥川賞のね、これは候補になった、いつだっけな、165回、2021年かな、はい、の、候補になった作品ですけども、芥川賞って大体中編ですかね、短編でもなく長編でもなく中編みたいな、一冊になりきらないぐらいの、でもね、一冊ハードカバーで出ますけども、ちょっと薄い感じの、まあ2時間弱ぐらいで読めるかなっていう、はい、ものですけども、ただね、これ今内容を紹介しましたけども、私こう図書館で ちょっといきなり話がずれますけど、図書館でこう純文学を読むっていうのの面白さっていうのは、結構あの内容を知らなくて読むっていうのにあると思うんですね。結構こう今回、あ面白いな、芥川賞の候補作って面白いなと思って図書館で、あこの人の名前知ってるって言って、なんとなくこう借りているんですよね。今も3冊ぐらいあるんですけども、まだ読んでないんですけど、こうどこにもあらすじが書いてなくて、文庫とかだったら書いてあるんですけどね、ハードカバーのこう帯もないじゃないですか、図書館の本って。何も書いてなくて、タイトルとなんかよくわかんない抽象的なカバーアートがあるだけ、タイトルと著者の名前とよくわかんないカバーアートっていうので読み進めるのって結構面白いなと思って、今はいハマってるところです。まあ内容聞いてね、あこれ気になるんだなって思っても全然いいと思いますし、実際私が今芥川賞の候補とか受賞作とか気になってるのは、最近の、受賞作のハンチバックとか、あと東京都同情島ですかっていうのの設定というかテーマがを聞いて、なんだそれという、めちゃくちゃ面白そうっていうところからちょっと手を伸ばし始めたっていうところなんで、ちょっと今まで全然こういう、なんですかね、旬の作家というか、なんか、純文学みたいなところに疎かったんで、面白いなと思って掘り続けているところです。はい、ちょっとそれましたけども、この水たまりで息をするか、まずめっちゃ面白かったですね。なんていうか、めっちゃっていうほどでもないんですけど、めっちゃグイグイ読んじゃったっていうかですね、なんかこうなんかね、お風呂に入らないですね、夫がね。今ちなみに私は家のお風呂場で録音をしております。この夜のね、はい、静かに一人で撮ってますけども、夫がお風呂に入らなくなっちゃうんですね。で、そういうこうなんで入らないのみたいなところでこう夫婦の会話があったりするんですけども、なんかどっちもこう強く言わないみたいなところがあるんですね。なんかこれがまず面白いなっていうか、この破局の方でも結構それが出てきたりして、そういうところが自分の興味の、あるところでもあるのかなと今喋ってて思いましたけども、なんかこう周りに例えばこの義母にね、めちゃくちゃ夫婦の問題なんだからどうにかしなさいよとか言われたりするんですけど、なんかそういう強いことをこう言わないんですけど、なんかその夫と、妻、まあ主人公ですよねが、なんだろう、周りに強いこと言わない、相手に強いこと言わないけども、何か、強い思いみたいなのは持っているし、夫は実際そういう思いで風呂に入らなくなってるわけですよね。まあ思いというか、まあ拒否感みたいなところがあったりすると思うんですけども、なんかそれが面白いなというか、まあ話の筋みたいな、どういう方向に行くんだろうっていう楽しみもあるんですけども、なんかこう文章で、感じるそういう、2人の、思い、信念みたいなところが、信念でもないのかな、なんかその曖昧なところが、まあ、純文学って感じが、全然純文学知らない自分が喋ってますけども、するなと思って、はい、読んでおりました。ちなみにですね、この芥川賞受賞作をなんかネットで一気に見れるサイトないかなって調べてたら、すごく面白いサイトが見つかりまして、まあよくね、知ってる人だったら、有名なのかもしれないんですけども、芥川賞のすべてのようなものみたいなサイトがありまして、ここに受賞作の一覧とか、プロフィールとか、あと面白いのが選考委員のコメントですよね。表現って書いてますけども、これが結構面白くて、例えば、この高瀬淳子さんは、受賞作は美味しいご飯が食べられますようにっていう167回で受賞してるんですけども、165回でこの水たまりで息をするが、候補になってますね。その時の表現ですけども、この選考委員が結構何名かいて、 1,2,3,4,5,6,7,8,9人かな、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 はい、9人のうち私が知ってるというか本を読んだことあるのは平野啓一郎とか小川陽子とか吉田修一とかですけども、一番この本を知ってるのは平野啓一郎ですね。ちょっと読んでみますけども、表現を、私が一人だけ強く押した、社会的に逸脱した男性の面倒を見取る女性主人公という意味では、蹴りたい背中、蹴りたい世界か、コンビニ人間を思い出させるが、 だからこそ悪臭という受け入れがたい要素が効果的である。奇妙な共依存関係の描写はこのこなんて読むんですかね、わかんないですね、はい、都市的な快適さ清潔さが必要とする水のエコロジカルな批評はしかし自然賛美とも直結せず、異常気象の影響らしい豪雨へとアイロニカルに飛躍する。浴室でペットボトルから注がれた水のかぼそさから豪雨の川へと発展していくイメージの肥大も秀逸だった、はい、というような表現。これはあのカッコで書いてあるんで、何ですかね、インタビューで答えたとかなんですかね、なんかそこら辺も全然疎いんですけども、はい、そういうような表現をされてます。まあ大体他の、あの表現を見るとですね、なんかちょっと長えなみたいな、あのこういうテーマにしてはちょっと長いみたいな、もうちょっと頑張ってもよかったんじゃないかみたいな、あの評価が多いですけども、はい、そういったものも読めるというね、芥川賞の楽しみ方ですけども、初心者が語っております。はい、もう一つですね、私が読んだのは破局ですね。これは遠野遥香さんという方が、書かれた、はい、あの私はねこの全然、作家とか知らないですけども、あの爆竹のあの人の息子だっていうことは知ってます、この人ね、はい、あ、私の年下ですねこの人ね、高瀬淳子さんもちょっと上かな、はい、はい、破局の内容あらすじですけども、川出書房の、ホームページから引用します。後輩のラグビー指導に熱を入れ、就職活動を間近に控えた大学4年生の私は、友人のお笑いライブで新入生のあかりと出会う。やがて私は幼なじみで成績優秀な恋人の舞子よりも無邪気な新入生のあかりに惹かれていくのだが、社会への最適化を求める現代で肉体も人生も鍛え上げた男の破局を冷徹な文章で描いた、はい、第163回芥川賞受賞作となっております。はい、ちょっと久しぶりに喋ってるんでね、あのなかなかはっきり、言葉が出てこなかったりしますけども、はい、噛んだりしますけども、はい、この破局はですね、163回受賞、2020年ですね、はい、でこれもね、表現を見てみると、平野啓一郎が20丸つけてるんですね。私が推したのは破局だった。爽快な小説ではないが、他者への共感能力に書きと共感能力を書き、肉体的な欲望かっこスポーツとセックス以外は完全に自律的に他律的とも言うべき主人公の造形は一個の現代的な典型たり得ている。主人公が例外的に自律的であったスポーツによって他者を滅ぼし、同時にセックスによって他者から滅ぼされていく展開は見事で、かくれんぼの効果的な仕様など各部が緊密に結び合って全体を形作っている。あ、そうですね、このかくれんぼっていうのはなんかちょっと不気味で怖かったですね。はい、ちょっと本がねもう図書館返しちゃったんで、あの手元にないんで、ちょっと本を確認しながら喋るっていうのができないんですけども、ちょっとこれからは本を手元に置いてね、読んだらすぐちょっとこういう録音ができればと思ったりしております。あ、破局はそうですね、小川陽子とか山田栄美とかも20丸つけてますね。はい、なんかまあ今ねあらすじちょっと喋りましたけども、まあどういう話かというと、こうラグビー部員、大学のねラグビー部のこうなんか、筋骨隆々の、なんかねリア充みたいな人が主人公ですけども、なんかこう主体性がないというか、まあさっきね水たまりで息をするで、こうあんまり主張しないって言ってましたけども、こっちはもうなんか何ですかね、こう社会的な正しさというかね、なんかこういうのがいいんだろうなみたいな、ほんまみたいな主人公がこう女性に対してね、こういやこういうのがいいんでしょ、こういうの、を知ってればいいんですよね私みたいなところで、こう文面にも文中にも出てきたと思いますけど、ゾンビみたいなね、すごい雰囲気がするっていうね、なんかこうちょっと私これなんですかね、これはあらかじめどういう小説かなんとなくこう、この内容の紹介あらすじを読んでて、こう、男性性みたいなところがね結構関わってくるのかなと、まあ関わってくるっちゃ関わってくるんですけど、なんかこう思ってたのとちょっと違うなというか、ちょっとこう脱臼を加えてる、ラグビー部のね、 主人公っていうところでちょっと打球があるなっていう感じはしました。はい、これあと何でしょうかね。あとなんかその登場人物のね配置みたいなのがいきなりこう評論みたいなね話し方をしてますけども、登場人物の配置がすごく面白いと思いましたね。なんかこうさっき言ってたこう成績優秀な恋人のマイクはね、政治家を目指してる、まあまあそれは別にいいか、政治家を目指してるマイコと、あとあの友人がね、なんかよくわかんない友人なんですけども、お笑いをやってるんですね。でそこのお笑いライブで新入生の女の子と出会う。でその女の子に惹かれていってみたいなね。結構はこう最終的にはね、この女の子にこうだんだん食われていくというかね、なんかこうゾンビなんだろうな、ゾンビが食われていくみたいな話で、こう改めてゾンビになるみたいな、なんかよくわかんないですけども、はい、私もこうね自分の感想的にあんままとまってないうちに喋ってるんですけども、なんかこう自分のメモを今パッと見ますとですね、流れに身を任せるように意志が強くないとかね、はい、最後ね、これもちょっとネタバレを知っちゃいますけど、なんか傍観として取り押さえられるラストっていうのね、なかなかに面白かったですね。はい、ちなみに今メモをパッとそういえば見たんですけども、水たまりで息をするで良かったところですね、これも本を読めないので、今手元にないのでメモを読みますけども、説明できないことうまくまとまったら連絡しますっていう、この義母に対して言った言葉だったと思いますけど、主人公がうまくまとまったら連絡しますっていうのいいですよね。うまくまとまらないからもう連絡しませんっていう意味なんですけどね。いやなんか面白かったですね。はい、それぐらいかな今日話したかったのは。はい、そうですね、今ちなみにですね借りてる本がですね、覚えてるので言うと、ごめんなさい覚えてないですね。また今度、本を読んだらねこれを更新したいと思います。まあ本以外にもなんか最近気になってることとか話せたらいいなと思ってて、はい、それもですねなんか最近こうちょっと気温が上がってきてこうなんかね活動的になってきたんで、いろいろ気になることが増えたんですね。ああこれも気になるな、これも気になるな、まあ、ちょっと若干ハイな、時もあったんですけども、はい、それをこういろいろこう話を聞いてくれる友達にねLINE で、あ次これが話したいですみたいに言ってったら、こう話したいことがなんか6個7個とか増えていって、なんかそれを結局喋れないまま終わるみたいになってたんで、これはなんか自分をこうの考えを出す場所がやっぱりいるなと思って、はい、ただまあちょっと文章はねちょっと前までやってましたけども続かないなってことになっちゃったんで、もう一回こう音声の方でやってみたいなと思った次第です。はい、そんな感じでしょうか。はい、あとはちょっと告知しておきましょうかね。今週また更新するかもしれないですけども更新しないかもしれないので、今週の、10日ですね、2月10日土曜日にイベントを行います。最近何聞くっていうイベントですね。最近何聞いてますか、ところで最近何聞いてますかだったかな、正式名称は。はい、というのを、やります。最近聴いてる音楽を持ってきてっていうかね、これこれですって言ってくれたらその場で書けるんですけども、そういうようなイベントを、土曜日、10日の土曜日18時オープンだったかな、はい、ぐらいから、宝塚は清志工人のフラットっていうね沖縄料理屋さんでやりますので、はい、沖縄ここのフラットでやるのは2回目ですけども、なんかね今回は結構友達が、私も行くみたいな感じで声を上げてくださってるので、はい、結構すでに賑やかな感じだと思うんですけども、まあこれを聞いてね気になるっていう方は、はい、来ていただけたらいいかなと思います。はい、まあこの猫村ジオでもちょっとね音楽の話とかあと何だろう映画の話とかね、ただ最近気になる話あと本の話とか、していけたらなと思っております。お久しぶりにしてはよく喋りました。もう19分を過ぎています。はい。20分にならないうちに終わりたいと思います。ではでは。